はい、今日は使徒行伝の、使徒の働きの2章の37節から41節まで読んでもらいましたね。先週どんな話やったか覚えとる人おる？先週誰がメッセージしてくれたんかな？ケイレブね。でケイレブがどんな話してくれたか、ケイレブは覚えてるそうですけど、他のみんな覚えとる？どんな話やったかな？聖霊やね。聖霊がどうなったんかね。聖霊がどうなった？聖霊がどっか行ったんかね。聖霊が降りてきたよね、下ってきた。ほいで、うん、
呼ばれたみたい、誤解されたみたいに他の言葉を
言いました。はい、みんなが自分の言葉じゃない言葉で喋りましたよっていうことね。うん、今ジョージがペンテコステって言ってくれましたけど、ペンテコステっていうのは、語順節っていうふうに言います、日本語ではね。で、順っていうのは10日のまとまりです。一月は、上旬、中旬、下旬って分けますね。だからその順っていうのが、5個あるんで 5×10 で50日。何から50日かっていうと、イエス様が、復活してからね、50日っていうことですね。それで、この日聖霊がみんなに降りてきて他の言葉で喋ったんだけど、何を喋ったか覚えてますか？何の話？みんな自分の知らん外国語で喋ったって書いてあったんだけど、何の話をしたんだと思う？
故郷の言葉。
そうそう、故郷の言葉で何を話したでしょう。あの面白い笑い話を話したんですか、それとも美味しい料理の作り方を話したの？
福音を。
福音を話した。そうですね、神様がイエス様を送ってくれて、イエス様が私たちの救いのために、十字架で死んでくれたんですよっていう話、そして、復活したよっていう話をしたんやったね。で、それを聞いた人たちが、今日いっぱい集まってるところです。でみんながいろんな国の言葉でそういう話をしてたんで、周りにおった人たちはなんじゃこりゃって、これどうなっとんね、みんなガリラヤの人のはずなのにどうして自分の言葉で喋りようやろか。例えば自分は日本から、ロッキー日本から来てるんだけど、なんでガリラヤの人が日本語で喋りようやろか、すごいね。そしてみんな中国語とか英語とかマレーシア語とかいろんな言葉で喋りよったっていう風になったよね。で、そこでですね、みんなは、すごい不思議に思ってました。そしたらペテロっていう人が前に出てきて話を始めました。みんなペテロってどんな人やったか覚えとる？
神様の12人の弟子。
12人の弟子の一人ですね。じゃあペテロについて知ってること、ペテロってどんなことした人か知ってること教えてください。神様のことを教えるお仕事で、魚を集める人ですね。いいですね。他にどうですか？漁師ね。魚を集める人のことを漁師って言います。そうね、頭で考える前に、行動を起こしたっていうことですね。もうなんか体が先に動いたみたいなね、そういう人でした。うん、他にどんなこと知っとる？
海の上で歩いた。
そうです、海の上を歩いた。イエス様が海の上を歩いたのを見て、あ、イエス様自分も歩いてみたいですって言ったよね。そしたらイエス様おいでって言って歩かしてくれました、ね。それ、いや、一回神様を裏切った、ね、イエス様が十字架にかけられる前に捕まってしまった時に、あんたもあの人と一緒におったやろって言われて、ペテロは、いや知らんよあんな人、なんなんそれ、俺全然関係ないしとか言って、言ったんですね。そうで3回知りませんって言った時に、 コケコッコが泣いたっていう話を覚えとるね。はい、そういうふうに、ペテロっていうのは、新約聖書にたくさん出てくる人で、そしてイエス様の、ことが大好きやったよね。イエス様のこと大好き。そしてイエスいつもイエス様と一緒におりましたから、イエス様からいろんなことを聞いて、いろんなことを知っとった。そしてよーっと見てましたね。すごいよね。で、このペテロがですね、なんとみんなの前で立ってお話を始めて、そして、もう一回神様、創造主の神様の計画はこうですよ、ね、私たちが創造主の神様から作られたのに、神様の言うことを聞かんで、ね、神様の作ったルールを無視して、で自分の好きなように生きていくことを決めてしまう。でその結果、私たちは神様から離れ離れになってしまった。そして神様からもらえるはずのあらゆるいいものがもらえなくなったよ。だからみんな悲しいでしょ、寂しいでしょ、怖いでしょ、痛いでしょ、嫌でしょって、ね、そして自分を傷つけ、人を傷つけ、周りの環境を傷つけて生きてるんですよって。だけどイエス様が来てくれましたよ。創造主の神様はイエス様を送ってくれて、イエス様がみんなの身代わりになって、そういう結果を全部引き受けてくれたよ。そして3日後に復活して今も生きてるんですよ。だからイエス様を信じる人は、ね、もう神様から離れ離れじゃなくていいんですよ。もう一回作り主の神様のところに戻ってこれるんですよ。そして戻ってきてどうするの？戻ってきて神様が作ってくれた最初の姿の完璧な命をもう一回味わえるようになるんですよっていう話をしてくれた、ね、でそれを聞いていた人たちは、ね、ずっと聞いてました。で最初の聖書の今日読んでもらったところ、みんなはそれを聞いとってどんな気持ちになったって書いとる？覚えとるかな？ずっと聞いとってどんな気持ちになりましたって書いてあったかね？覚えとるか？とっても嬉しくなってイエーイって言ったんかね、
うん、
悲しくなったんかな。悲しくなったかも ね。聞いていた、聖書にはね、聞いていた人たちは心が刺されたって書いてあるよ。心刺したらどうよ、みんな
死ぬ
けど、そのどんな気持ちがする？
嫌な気持ち
よね。そして刺されたらどうなる？大体刺されたらどんな感じがするのかね。痛いやろ、ね、だからこの人たちはうわーってあいたーっていう気持ちがしたんですよ。なんでかっていうと、ペテロが言ったね、あのイエス・キリスト、みんなこの間大騒ぎになって、こんなやつは十字架につけて殺してしまえってみんなで大騒ぎして十字架に貼り付けにしたあのイエス・キリストは、実は創造主の神様が送ってくれた救い主なんですよって言ったんですよ。だから聞いてる人たちからすれば、俺たちがこんなやつは殺してしまえって言って十字架で殺すようにしたあのイエス・キリストが救い主やったんか、あのイエス・キリストは本当に創造主の神様のとこから来た神様やったんか、その神様を俺たちは殺してしまえって言って十字架につけたんか、うわーなんちゅうことしたんやんって言って、ものすごい悲しくなったし、もう申し訳ない、ごめんなさいっていう気持ちでいっぱいになったんだね。そうやろ、みんなもどうですか？悪いことして、あ、悪いことしたなって気がついたらどんな気持ちになるかね。嬉しくなる、いや悪いことしたイエーイって思う、違うよね。恥ずかしくなるよね、あーなんでこんなことしたんやろか。そして恥ずかしい気持ちとか、もうどうしようもできない気持ち、もうやってしまったことは元に戻せないんですよ、ね、コンピューターみたいにコントロールキーと Z キーを押したら戻るってそんなのないんですよ、ね、だからあーごめんなさい悪かったっていう気持ちになります、ね、でこのみんなもそういう気持ちになったんです。それでみんなは聞きました、じゃあどうしたらいいでしょうか、もうこんな悪いことしてしまった、もうね創造主の神様のルールを破ってきただけじゃなくて ね、この創造主が送ってくれた救い主のイエス様を殺してしまえってみんなで言って十字架につけてしまった。もうこんな俺たちはどうしたらいいんですか、聞いてます。そしたら、ね、ペテロ答えますね。なんて答えたか、ペテロは言ったのは、まずは創造主の言葉を無視して生きてきたその生き方をやめるって決めてくださいって。もうこんな生き方はしませんね。そしてやめる、ただやめますっていうだけじゃなくて、今まで神様の言うことを聞いてこなかった、そのことを本当にごめんなさい謝りますって言って、謝ってごらんって、イエス様にごめんなさいって言ってごらんっていうところがまず一つ。そしたらどうなるか、そしたら神様許してくれると思う、みんな許してくれるよね。神様は優しいんです。そして俺たちのことをどう思っとるの、もう前出しなんか知らんって思っとるの、違うやろ、どう思っとる、大切に思っとんよ。神様の言うことを破ってね、もう俺勝手に生きていくけん、いや知らんちゃそんなんって言った、この俺たちのことをまだ大事に思ってくれて、いや違うよ、そうやないよ、ほら帰っておいでって思ってくれた。だから神様にごめんなさいって言ったら、ああ分かってくれたんやね、よかった、許してあげるよって言って許してくれるんです。どんな悪いことをしても、どんだけ神様を悲しませてきたとしても許してもらえるんです。ここに約束されてます、はっきり書いてある。だからもう僕はものすごい悪いけん絶対ダメやろとか思っても安心していいです。私はものすごいひどい人間やからダメやろと思っても心配しなくていい、ちゃんと神様は許してくれるんです。そして許してもらったね、そして今度許してもらったよっていう、ことで、ただ許されてそれで終わりか、そうじゃない、今度は許してもらって新しいスタートが始まります。スタートが始まりますって変ですけど、新しい命が始まっていくんです。これは今までとは違う命です。今までは創造主のルールを破りまくって生きていくしかできない、そんな命。でも今度からは創造主の言うことを大事にしてその通り生きていこうっていうふうに決めた命です。だからね、この神様は、ああよかった気づいてくれた、じゃああの元通りの命をあなたにもう一回あげますよって言ってみんなに新しい命をくれるんです。これ永遠の命ですね、永遠の命、今度は終わりませんよっていうことね。でも一人だけではその命を生きていくことはできません。なんでかっていうと、神様の言葉をその通り生きていくことが必要になってくるから。じゃあそのために神様はどうしたか、まあお前よく気がついたね、じゃあ新しい命あげるからこれ頑張って自分で生きてきてごらんって、そしてうまく生きれたら、まあ、褒めてやる、よしよししてやるよとか、そういうふうに言ったのかっていうと違う。そうじゃなくて、じゃああなたが新しい命を私の思い通り生きていけるように助ける存在を送りますよって言って助け主を送ってくれた。さあ助け主誰でしょうか。
イエス様。
イエス様はもう天国戻ったんだな。その後降りてきたでしょ。
ヘンテコステ。
そう、聖霊のことね。聖霊が私たちの助け主です。聖霊様、ペンテコステっていうのは最初に聖霊が降りてきた日のこと、ね、それがペンテコステです。だから俺たちの心に住んでくれるのはペンテコステが住んでくれるわけじゃなくて聖霊様が住んでくれる、そして俺たちが生きていくときに助けてくれるんです、ね、そういうふうに俺たちの創造主神様はとっても優しいから、ごめんなさいって言っただけで許してくれるだけじゃなくて、今度は新しい命をくれます。そして新しい命を自分で頑張って生きてきてねって言うんじゃなくて、助けてくれる存在、聖霊様も送ってくれて、ちゃんと新しい命をバッチリ神様の思い通りに生きていけるように助けてくれるんですよ。すごくない？嬉しかろ？ここまでして作り主の神様は俺たちのことを大事に思ってくれた、ね、みんな大事に思っておけんって言うだけで 知らん顔しとったら、それって本当に大事にしとると思う？違うよね。大事やけん、例えば大好きな人がおって、大好きな人の誕生日、へえおめでとうシーンってするのと、わ本当誕生日やん嬉しい一緒にお祝いしようやって言ってケーキとかプレゼントとか買ってその人のとこ行って一緒にお祝いするのと、どっちが本当に大事にしとると思う？
一緒に
お祝いするでしょ。だからこの俺たちの神様も一緒に生きていってあげるよ、だからそのために聖霊様を送ってあげるよって言って来てくれたんです。天国の高いとこにおって、あんた大変やね、まあ頑張ってね、いろいろあるかもしれんけど、まあ見とるけんねって言って知らん顔しとる、そんな神様じゃないっちゅうことね。俺たちはそういう優しい神様を天のお父さんって呼んで、本当のお父さんみたいにね生きていくことができるんですよっていうことです。でもね、お父さんっていう時にね、お父さんおるよね、みんなね、お父さんと天のお父さんと、どっちが本当のお父さんの姿だと思う？みんな、そう、本当のお父さんの姿っていうのは天のお父さんの姿です。ね、なんでかって言ったら、この天のお父様は本当に完璧な愛を持ってるから。だから俺たちがどんだけ間違いをしてもね、失敗をしてもごめんなさいって言って言ったらちゃんと許してくれる、そういうお父さんです。そして俺たちのために一番いいものをくれる、そういうお父さんです、ね、だから安心してこのお父さんのところに頼っていっていいです、ね、で今日はそんな風にして、ごめんなさいって言ったらいいよ、そして、プレゼントもらえるよ、新しい命がもらえる、そして聖霊様もらえますよ。そしてもう一つのこと出てきたよね、なんとかかんとかを受けなさいって書いてあった。そうなんやけどちょっと違うな、ごめんなさいって言ってその後なんとかを受けなさい、なななななバプテスマです。はい正解、バプテスマを受けなさいって書いてあった、ね、これはどういうことかっていうと、バプテスマっていうのは、子供たちはさっきしましたね、あのジェシカが教えてくれたよね、5時からの時間、水にジャボーンって浸かることです。じゃあ水に浸かったらどうなるのか、ね、その水に魔法の力があってなんか出てきたら、みんなキラキラに顔が変わってもうウハウハになってもう周り中キャキャして、そうやって生きていくのかっていうと、別に水が魔法の力持ってるわけじゃないですね。何の水でもいい、だってお風呂の水とか魔法の力ないやろ。そうで、じゃあバプテスマって何なのか、それはね、私はイエス様を信じて、そして今までの生き方を許してもらいましたよ、今まで間違った生き方しとったのを許してもらいましたよ、そして今度は新しい命もらって、聖霊様もらって新しくスタートを切りましたよっていうことを今度は行動で表すんです。言ってるだけじゃなくて、だって神様はイエス様を送って、俺たちのところに聖霊も送って新しい命を生きれるようにしてくれたんでしょ。だからさっきの誕生日の話で言えば一緒に来てくれたよね、お祝いに。じゃあ俺たちもただ信じますって言ってしれーって座ってるだけだったらどうかな、ね、そうじゃなくて信じますって言って本当に新しくスタートを切って生きていきますっていう、そしてそれを行動、体を使って行いで表すっていうことをしたらもっとリアルになるでしょ。そしてもっと神様喜んでくれる、言ってるだけじゃなくてちゃんとこの人はその通りしてくれたんだ、あ本気なんだって言って神様喜んでくれます、ね、神様は本気の人をすごい喜んでくれるんです。口でいいことばっかり言ってる人は、あ残念だなって思ってます。でも口で言うだけじゃなくてその通りちゃんと立って動いてその通りする人、それを神様は喜んでくれます。だからイエス様を信じて救われた人は今度は、ね、イエス様を信じて生きていきましょう。イエス様が言ってる言葉を聞いてその通りやっていくぞ、決めます、ね、自分の力弱くて時々失敗もするかもしれん、でも聖霊が追ってくれる、そして力をくれます、励ましをくれます、信じられなさそうになって疑いが出てきても信じられるようにしてくれます。だから安心して生きていく、そして口で言ってるだけじゃない、頭で分かってるだけじゃない、ちゃんと行動で体で生きていくよっていうのがこのバプテスマの意味ですね、この夏も この BFF からですね、何人かの人がバプテスマを受ける準備をしています、ね、だから、8月の最初の頃かな、テキサスチームが来た時にまたバプテスマをしますから、みんな楽しみにしてください、ね、そして何、
6月の19日、
ジョージ君は6月の19日に、そこの富野教会でバプテスマをするそうです、ね、よかったね、来れる人はですね、ぜひ一緒に行ってお祝いをしてあげたいと思います、そんなことで今日はね、イエス様の話を聞いて、この福音を聞いたらどうするのか、へーって言って座っとく、それでいい？違うよね、自分もその通り生きていく、ね、そしてまず悔い改めるところから始まる、ね、イエス様ごめんなさいから始まる、そしたら新しいスタート、新しい命もらえます、新しい命と一緒に聖霊ももらえます、で聖霊が助けてくれます、でそのことを、俺は本気ですよ、僕は本気でこれ行くんですよ、バプテスマを受けて表します、ね、それから新しい、毎日一歩一歩が始まっていきますと、ね、いうことで、これからもね、みんな BFF を通して、 BFF 来てない時でもイエス様と一緒にどんどん歩いていきたいと思います。いいですか？
はい、
right、じゃあ最後お祈りをして終わります。イエス様ありがとうございます。私たち、僕たちが神様の言葉を無視して自分一人で好き勝手に生きていくって決めたのに、それでも大事に思ってくれて、大事に思ってくれるだけじゃなくて、イエス様を実際に送ってくれたことを感謝します。そしてイエス様が私たちの身代わりに、あの十字架で全ての罪の罰結果を引き受けて死んでくれたことも感謝します。でもそこで終わりじゃなくて、死よりも強い力でよみがえって今も生きてくれていることを感謝します。そのことによって私たちも神様にごめんなさいって言って許してもらうことができるようになりました。そしてそのことによって新しい命を、永遠の命をもらうことができるようになりました。そしてまたそれと一緒に聖霊様も送られて私たちと一緒に生きてくれるようになりました。この中でまだイエス様を自分の救い主なんだと信じることのところまで来てない人がいるならば、イエス様、その人がイエス様を信じれるように助けてください。そしてこれまでの生き方を本当にごめんなさい、そういうふうにイエス様に話して、これから新しく生きていくことができるように助けてください。またもうイエス様を信じている人は、毎日の生活の中でいつも一緒にいてくれる聖霊様の力を借りながら、ますますイエス様の言葉を聞いて、ますますイエス様の言葉通りに体で生きていくことができるように助けてください。力を与えてください。そして信じる心を与えてください。行動するその勇気を与えてください。これからも BFF を通してますますイエス様を知り、イエス様に作り変えられ、イエス様がくれた命を思いっきり味わっていくことができるように助けてください。このお祈りを心から感謝して、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。